はい、どうもワイン集やっていきたいと思います。この番組はロックスの CEO の山田と執行役員の植木が2人でスタートアップのあらゆるテーマを1つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。で、今回は私植木がテーマを持ってきましたということで、今回はリスペクトという概念は成果にどのような影響を与えるのかっていうテーマで話したいなと思います。
なるほど、リスペクト。
はい、リスペクト。で、まあ、ロックスってすごくバリューの中のその1個下の概念のチューニングっていう、まあ、行動指針のような概念がありますけども、まあ、その中でも互いをリスペクトするというチューニングがあったりとかして、うん、まあ、結構このリスペクトっていうものって仕事する上で大事だって思ってる人は、まあ、ほとんどなんじゃないかなっていうふうにまず前提思ってますと、まあ、なんていうんだろう、なんとなくリスペクトってやっぱお互いできてた方がいいよねみたいな認識を持ってる人が多いんじゃないかなと。でもちろんロックスとしてもそれは大事だっていうふうに定義して入れてるわけなんですけども、じゃあなんでリスペクトって大事なのっていうこととか、なんかそもそもリスペクトって何なんでしたっけみたいなこととかをちょっといろいろと雑談して解像度を高めていきたいなっていうのが今回のテーマ設定になります。
なるほど、はい、
リスペクト、どうですか山田さんは。リスペクトっていうものってなんかどういうふうに定義してますか、うん、そもそも
定義ね、うんうん、なるほど。まあ自己認識することかな。
ほう、なんだそれは。なるほど。
その結局こうリスペクトをするためには、
うんうん、
自分ができないことを確実に認識しては100できないと思ってて、
うんうんうん、
でなんかその自己理解をすればするほど勝手にリスペクトはするものになっていくと思ってるんですよね。まあ、自己理解を正しくすればするほどって感じかな。
うんうんうん、
で、だからなんかリスペクトしようリスペクトしようっていう他人に対してね、こうベクトルが向いてるものというよりかは、なんかまあイメージ感覚としてはこう自分に対してどういう状態なのかっていうものを結果論として言ってるのがリスペクトというその状態、
うん、うーん、なるほど、
だと思ってて、
元を持って持てるものではないってことですよね。
うん、持とうと思って持つリスペクトはリスペクトじゃないでしょっていうふうに思う。
なるほど、
なるほど。そうそうそう、だから、うん、そういう感覚ですね。ウィキの定義はどんな感じですか？
自己、まあ近いっちゃ近いですけど、なんかその人をコントロールとか、コントロールとか、そのなんか作為的に動かすみたいなことができないって認識することかなって思ってて、でなんかそうっすね、やっぱりそういうことをしようとか、あ、されてるなって思うときには、この人全然自分のことリスペクトしてないなとか、なんかそういうので信頼が失われていって、結果こうコミュニケーションの、まあ、なんだろうな、伝導率みたいなものが削られていく、いってる感覚があって、それが組織としての成果にこう起因してるんじゃないかなっていうのは、なんかざっくりと思ってたんですよね。
うんうんうん
うん、なんで、まあ、山田さんのに近いかもしれないですけど、なんかそのやっぱり自己認識もしくは他者理解をすることによって、こうなんて言うんだろうな、こうなんか伝わります？言葉にできないな。こう、あ、なんかこの人なんか、うん、なんだろう、認識すべき範囲を認識せずに、なんか自分のいいように動かそうとしてるなみたいなのが透けた瞬間に、こうリスペクトが削られてるっていう感覚があるって感じですかね。
なるほど、
うん、
なるほどなるほど、
うん、
ね、まあどう、まあでもなんかそうだよね、人間、まあなんか、なんかすごく自分のことを考えるほどリスペクトしなきゃ成立しないなっていうふうに、なんかこうなっていくような感覚があるんだけど、なんか一応今ね、なんか Google で検索してみたんですけど、
はい、
一番上に出てきた説明は、ありのままの相手に敬意を持つということ、
ありのままの相手に、なるほど、
という説明が一番上にありました。
なるほど。敬意、そうですよね。敬意、なんかそのリスペクトって結構その敬う、なんかその尊敬っていう、なんていうんだろう、その最上級のなんかリスペクトみたいな話と、その最低限の敬意みたいな概念、なんか結構一緒くたになってる気がしてて、僕が今言ってたのはどっちかっていうと、その最低限の敬意みたいな、だからまあありのままの相手に敬意を持つことって結構近い定義だなって思いましたね。
なるほど。一応その後にですね、補足の説明があって、
はいはい、
尊敬イコール誰かと比べて秀でている人を敬う気持ちとはちょっと違いますっていう補足がありました。
尊敬イコール誰かをと比較して敬う気持ちと違います。
誰かと、うん、秀でている人を敬う気持ちとは違いますよっていう、補足説明がありましたね。
なるほど。敬意はどういう意味なんでしょう。
敬意ですか。ちょっと敬意調べてみますか。
はい。
敬意は尊敬する気持ちって出てきてます。尊敬の気持ちだけではなく、って書いてある。その人の立場や存在を認めようとすることも含まれるので、存在を認めるね。存在を認める、なんか、まあそうだね、なんかちょっとすごいとかっていう、そういうものだけではない、やっぱりそのありのままのっていうのがやっぱり含まれるんじゃないですか。
そうですよね。だから あなたをリスペクト、あなたっていうものをちゃんと認識しててにしてるよって、それだけで違うな、それだけでいいんだよ、違うよな、だからちゃんと認識した上でこう話してるんだよっていうのが伝わるかどうかが大事ってことですかね。だからリスペクトないなって場合がやっぱりこう、なんか自分のことを全然無視されてるなみたいな時にやっぱ感じる。
まあだからあれなんじゃないの、やっぱりその物差しが一つなんじゃないの、リスペクトがない人っていうのは、持ちづらいし、
一個の価値観でこうだって認識、
だからひたすらなんかこう強い弱いというか、いい悪いが一個の物差しでこうひたすらこう、でその最頂点に自分がいるみたいな感覚。
ああなるほどなるほど、確かに確かに、
の人はやっぱりリスペクトを多分してないんだろうし、それも相手にしっかり伝わってしまう、
はいはいはい、そうですね。
で往々にしてやっぱりそういう人たちって自己評価が高いというか、自分が全て正しいに近いみたいな、
なるほど、そうですよね。なるほど。じゃあ価値基準とか視点をいくつ持ってるか、でそれってなんかその自分のことを理解すればするほど、理解しようとすればするほど他の視点とかを知れるっていう側面もあるから、さっきの話にもちょっとつながってくるんですかね。
そう思うけどね、やっぱりその自分の不完全さだったりとか愚かさだったりとか、その他人の手を借りないとどうにもならないこととか、 そういうのを経てって自分の弱いところ、うん、できないところをまあ理解すればするほど、
うん、
だってね頼らないとできないし、
そうですね、うん、
そうで価値基準もいろいろあるっていうことに気づいていくし、
ああそうか、
そういう人ほど、
そこがスタートなのか、
うん、なるほど、他人に対しての見方とか接し方も、まあ、多分自然と変わっていくというか、
確かに、なるほど、なるほど、そうですね。じゃあまず何かをこう目指そうとしてて、あ、それって自分だけじゃできないやって気づいて、周りの力借りなきゃってなった時に、あ、そもそも自分と全然価値観違うし、自分の論理で何か協力してもらおうと思っても無理なんだって気づいて、そういうのも認めていくっていう、まあ、なんかざっくりとそういうプロセスってことですよね。
そうだね。そう、プロセスの中にやっぱりその自分の不完全さがどんどんどんどん気づいていくというか、
その、うんうん、そうですね。
そう。やっぱそれが強い人ほどやっぱりちゃん周りの人に対してのリスペクトって強いんじゃないかなっていうような気がする。なんか謙虚さともまたちょっと違うんだよね。
確かに。
そう、謙虚って平均的に自分を下げてるというか、あ、まあ、まあ難しいな、はいはいはい、あの、まあ、謙虚にも多分いい謙虚と悪い謙虚があって、
うんうん、
悪い謙虚はただただひたすら自分を平均的に下げているっていう、
うんうんうん、とかはある意味批判にもさらされないし、まあ、何も評価もされない状態に持っていくってことですよね、
うんうん、
まあまあ何も生まれないとその状態は、
そう、だから自分に自信もあるけれども謙虚な人っていると思ってて、
うんうん、
それがなんで成立してるのかはやっぱりこのリスペクトの概念に近いんだろうなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そういうことですね。だからなんかその何ができて、あ、てかそのだから何が得意で何が不得意かを解像度高く理解してる場合は、自分っていう全体感に自信が、それを理解してるからこそ自信があって、でもできないことを多いし、周りの人を頼ろうみたいな状態になるっていうのはありそうですよね。でもそう、何も得意も不得意も何も分かんないと、もうなんかとりあえず、あ、もう下げることでしか自分を守れないし正当化できないからそうしよう。
そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、
自己理解がそこは大事そうですね。
すごく大事な気がするな。
なるほど。え、ちなみにそのリスペクトは、山田さんじゃあその組織においてリスペクトできる人が多ければ多いほどいいっていうふうにはまず前提、大枠は考えてるって感じですか。リスペクト
大枠はそうですね、大枠はそうだと思います、
うんうん、なるほど。これは なんかリスペクトできる人が多い方がいいっていうのは、組織的な成果にはどういうふうに起因すると思ってますか。
まあ、まず当然ながらそのさっき言った自己理解が高い人たちが集まっているので、その仕事をしていく上でのあのなんていうのかな、人的ミスジャッジがすごく少ないっていうのが一個かなっていうのと、あとシンプルにコミュニケーションが滑らかになるはずなので、みんな気持ちよく働いてるはず。
はい、なるほど。
だから、ね、余計な精神的負荷がない、うんうん、その摩擦がない、
うんうんうんうん、
まあ、この2つかな、
はいはい、
であとは尖ってる人たちが、ね、表現変えれば尖ってる人たちがいる、何かの強みをちゃんと持ってる人たちが存在している。
ああ、なるほど、あ、なるほど、うん、確かに。
から平均的な能力形成じゃないからこそ人と違う成果を出せる人たちが集まっているっていう。この3つぐらいかな。
なるほど。なるほど、なるほど。ああ、確かに1個目と3つ目はなんか確かに、かんま考えてない。2つ目はなんかそうだなと思ってたんですよね。やっぱコミュニケーション、なんだろう、その コストも低くなるし、その精度みたいな観点でもかなり、そもそもリスペクトがないと、やっぱそこにかなり負荷がかかっちゃうし、精度も低くなるなっていうのは思ってたんで。
1と3は確かにそうですね。だからより強い組織を作るっていう意味で、まあてかリスペクトある人がいるってことは自己理解が深い人が多いってことで、それができてるってことはなんかそういう状態になってるってことですよね。一つ目の話と三つ目の話。
そうだからそのね、中島がね、うちのロックバンドショーっていうバリューの順番を言ってるじゃん、うん、そのロックが先だよ、
うんうん、
バンド先に来ちゃダメだよっていう、
うんうん、
それはね、なんかその、うん、そのさっきの話だと思ってて、1と3ってロックの概念だと思ってて、
うんうんうん、
で2つ目のコミュニケーションの話はどっちかというとその バンドの概念だと思ってて、
そう
ですね、そういう人たちが集まっていることが、うんうん、なんかこう先にあるからこそ生まれるリスペクトっていうのがすごく重要
な気がする。ね、うん、確かに。なるほど。でそういう人が集まる状態を作る時にも、そもそもその組織にリスペクトっていう概念はないと集まらないんですかね。関係ないか。
いやどうだろうね。でもリスペクト持ってる人ほどそこに敏感ではあるんじゃない、やっぱり。
その人の凹凸というか得意不得意に敏感だからこそ、
うん、
そういう突出した強みのパワーみたいなのを理解してるってことですよね。
しそう、なんか例えば分かんないけど、その社長がスーパーワンマンで1個の価値基準しか認めないみたいな組織を嫌うんじゃない、
うん、うんうんうんうんうん、
もしかしたら。
確かに確かに。あーなるほど、なるほど、確かに。そうか、なるほどっすね。うん、なるほど。いやだからなんていうんですかね、これって総じてなんだろう、こう組織としてそれをリスペクトっていうものが大事だから、じゃあリスペクトできる組織にしようみたいなアプローチって無理というか、こう結果論、
いや無理でしょう、絶対無理でしょう。すげえいびつなリスペクトになると思うけどね。
そうですよね。あ、まあ、だからそれを方向が間違ったら、その、うん、なんて言うんでしょう、こう無差別に敬うみたいな、ちょっと宗教チックな方向に。
ああそうね、そうね、そうね、そうね、そうね、
うん、なるほど、面白い。いやだからそうか、難しいっすね。後発的にそれを組織で浸透させるのは難しくて、そういうのを多く持って、てかそういうのを持ってる人が集まってきてる状態が大事ってことですよね。なるほど。いやなんか個人的にはすごく整理されて面白かったです。はい、ちょっとこれを聞いてる方にも何かどこかの部分で示唆があると嬉しいなと思ってます。ということで今回はリスペクトというテーマについてちょっと雑談してみました。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。